14ページから25ページ、市政ニュース。14ページ、市職員の人事異動。令和7年4月1日付。問い合わせ、人事課。電話、0745-51-1335。部長級、市長部局、財務部長兼、財政課長事務取扱い、元財務部財政課長内倉清、上下水道部局上下水道部長、元総務部庁舎機能再編推進室長吉田和弘、議会事務局議会事務局長兼議会事務局総務課長事務取扱い、元財務部長、米田義勝、課長級、市長部局、企画部、秘書、広報課長、元企画部、人事課長、石田聡、企画部、人事課長、元企画部、人事課長補佐、兼会計課長補佐、森本啓治、企画部、人事課付き主幹、葛城市社会福祉協議会派遣、元教育部障害学習課長兼中央公民館長、津本義成、企画部、人事課付き主幹、葛城市シルバー人材センター派遣、元保健福祉部地域包括支援課主幹兼生き生きセンター所長吉村和則、企画部企画制作課主幹兼 DX 推進室長、元企画部情報推進課長駒井康人、総務部総務課長、元市民生活部総合窓口課長吉中英二、総務部庁舎機能再編推進室長、元総務部庁舎機能再編推進室長補佐木下智博、市民生活部総合窓口課長、元企画部企画制作課長補佐村田良作、市民生活部人権政策課長、元総務部総務課長吉村博直、市民生活部環境課長、元産業観光部農林課長吉田健二、保健福祉部社会福祉課長、元財務部税務課長補佐能見正夫、保健福祉部地域包括支援課長兼生き生きセンター所長、元保健福祉部地域包括支援課長西川進、子ども未来創造部子ども未来課保育指導主事兼いわき認定子ども園総括主任保育教諭、元子ども未来創造部子ども未来課いわき認定子ども園副園長木村博美、子ども未来創造部子育て支援課長、元市民生活部市民窓口課長新澤明子、産業観光部農林課長、元保健福祉部社会福祉課長山岡邦弘、都市整備部都市計画課長、元市民生活部人権政策課長村田信也、都市整備部建設課長、元上下水道部水道課長奥田正彦、上下水道部局上下水道部水道課長、元上下水道部水道課長補佐西川元幸、会計課 会計管理者兼会計課長、元会計課長、松本健二、教育委員会部局、教育部学校教育課長、元教育部学校教育課長兼学校給食センター所長、森本茂樹、教育部学校教育課主幹兼学校給食センター所長、元子ども未来創造部子育て支援課長、湯谷智之、教育部障害学習課長兼中央公民館長、元市民生活部環境課長、石橋和義、教育部体育振興課長兼コミュニティセンター所長、元都市整備部建設課長西川義彦、教育部体育振興課主幹兼都市整備部都市計画課主幹、元都市整備部都市計画課主幹兼教育部体育振興課主幹勝波英二、退職者部長級市長部局吉井忠、会計管理者課長級市長部局紀藤拓子、子ども未来創造部子ども若者サポートセンター主幹上下水道部局中文子、上下水道部水道課主幹教育委員会部局吉村義雄、教育部学校教育課主幹部長級課長級を掲載。所得証明書や課税証明書などの発行。問い合わせ、税務課。電話 074544-5009。 令和7年度、令和6年分の所得証明書や課税証明書などは次の通り発行します。市、県民税の全額を勤務先の給料などから引き落としで納付している方、5月12日月曜日以降、それ以外の方法で納付している方、6月2日月曜日以降。なお、次の方は所得内容を市が把握できないため、所得に関する証明ができません。令和6年中に収入がない方でも、収入がない旨の申告をお願いします。確定申告または市県民税申告をしていない方、事業所から市へ給与支払い報告書が未提出の方、納税義務者の不要になっていない方、など、15ページ、葛城市子ども計画、第3期葛城市子ども子育て支援事業計画を策定。問い合わせ、子育て支援課、電話 074544-3623。就学前児童や小学生の児童のいる世帯、および小学生から高校生年代までの子どもに対するアンケート調査結果や、葛城市の子育て支援を取り巻く状況を踏まえ、葛城市子ども計画、第3期葛城市子ども子育て支援事業計画、令和7年度から令和11年度を策定しました。計画は市ホームページ、子育て支援課、総合窓口課、新城図書館、大麻図書館、UI ステーションで閲覧できます。二次元コードが載っています。応援、葛城クーポン、2025、クーポン券配布。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話 0745445111、エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の皆様や事業者に対しての支援を目的として、応援かつらぎクーポン2025事業を実施します。対象、令和7年3月1日時点で、かつらぎ市の住民基本台帳に記載されている方、対象店舗、市内登録店舗、使用期間5月15日木曜日から8月31日日曜日、給付額、お一人につき2500円のクーポン券、内訳500円券かける5枚、配布方法、簡易書き留めで世帯印分をまとめて世帯主宛に郵送します。簡易書き留めでの郵送となるので、お手元に届くまでお時間がかかる場合があります。詳細はこちらと二次元コードが載っています。応援かつらぎクーポン2025コールセンター電話0120-080-376、土曜、日曜、祝日を除く9時から17時。応援、かつらぎクーポン2025、参加店舗募集。応援、かつらぎクーポン2025の実施にあたり、市内に事業所、店舗などを有する事業者の方で、クーポン券事業に賛同いただける参加店舗の募集をしています。応募方法、参加店登録申し込み書をメールまたはファックスで申し込んでください。メール、かつらぎ、katsuragi、アットマーク、amuse-osa.com ファックス 06-6206-8285 応募期限8月29日金曜日正午、詳細はこちらと二次元コードが載っています。応援かつらぎクーポン2025コールセンター電話0120-080-376、土曜日曜祝日を除く9時から17時。ここまで石井が担当しました。
16ページ国保接骨院整骨院のかかり方など国民健康保険のお知らせ。問い合わせ保険課電話 0745-445003。 接骨院・整骨院・中道整復師のかかり方。近年、接骨院・整骨院にかかる方が多くなり、中道整復師から国民健康保険以下国保への施術件数・請求額も増加傾向にあります。接骨院・整骨院にかかる場合は次の点を確認し、適正な受診をお願いします。国保が使えるもの、捻挫・打撲・座礁・肉離れ・骨折・脱臼の応急手当。医師の同意がある場合に国保が使えるもの、骨折・脱臼、継続した施術の場合。国保が使えないもの、医師の同意のない骨折・脱臼の施術。単なる疲労性・慢性的な要因から来る肩こりや筋肉疲労、脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術。同一の負傷について保健医療機関、病院、診療所などで治療中のもの、労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷、 接骨院・整骨院にかかる時の注意点。負傷原因を正しく伝えて、国保が使えるかどうかを確認する。領収書を受け取り、大切に保管する。療養費支給申請書の内容を確認し、委任欄への署名・押印は自分でする。療養費支給申請書について、接骨院・整骨院は国保を使って施術を行った場合、1ヶ月ごとに療養費支給申請書以下申請書を提出することになっています。この申請書は、施術を受けた被保険者に代わって保険適用分の費用、療養費を国保に請求する委任状です。施術内容を確認した被保険者の署名、押印がある場合のみ、国保から接骨院・整骨院へ療養費が支払われます。申請書の内容、不詳名、不詳年月日、不詳原因は正しいか、施術内容、回数は合っているか、支払った金額、領収書の金額と自己負担額、申請書の金額が合っているか、以上の点を確認し、委任欄に署名、押印をしてください。もし交通事故にあったら、交通事故による傷病の場合でも国民健康保険を使うことができます。ただしその場合は保険課へ届け出をしてください。一旦国民健康保険が負担した額を後日加害者等へ請求します。届け出に必要なもの、本人確認書類1点、交通事故証明書、認め印。示談は慎重に、保険課へ届け出る前に示談が成立していたり、加害者から治療費を受け取っていたりすると、国民健康保険では治療を受けられませんのでご注意ください。交通事故にあった場合、警察に連絡、必ず警察に連絡し、事故の確認を受けましょう。相手の確認、相手の氏名、住所、連絡先、車のナンバー、免許証、加入保険等を確認しましょう。17ページ、戸籍。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。問い合わせ、総合窓口課、電話、0745-445002 1. 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知。通知時期、令和7年5月26日以降、順次発送。なお、葛城市に本籍のある方は8月頃予定。本籍地の市区町村より、住民票の情報を参考にして作られた戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が郵送されてきます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。2. 市や名の振り仮名の届け出。届け出期間、5月26日月曜日から令和8年5月25日月曜日まで、1で通知された振り仮名に間違いがない場合、届け出は必要ありません。ただし、次の場合は届け出が必要です。5月26日から令和8年5月25日までに、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合、1で通知された振り仮名が現に使用している読み方と異なる場合、3. 市区町村長による市や名の振り仮名の記載、届出期間内に2の届出がなかった場合は、1で通知した市や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。なお、2などにより、すでに届出した市や名の振り仮名を変更したい場合は、 家庭裁判所の許可が必要となります。届出をすることができる人、市の届出人、原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。なの届出人、各人が届出することとなります。なお、15歳未満の方は、親権者からの届出になります。読み仮名届出のイメージの図があります。令和7年5月26日から令和8年5月26日までの1年間に、すでに戸籍がある人が届出た場合、届出時に記載されます。届出ない場合、令和8年5月26日に市区町村長が職権で通知通り記載します。令和7年5月26日以降の申請時は出生届出時に記載されます。図終わり。制度開始に伴い、5月26日より住民票からもふりがな表記がなくなります。なお、届出をしなくても、令和8年5月26日に1で通知されたふりがなが住民票と戸籍に記載されます。マイナンバーカード、更新、受け取り窓口、問い合わせ、総合窓口課、電話、0745-445002、マイナンバーカードの更新及び交付を行っています。必要書類については、予約時にご確認ください。平日、開帳日、時、8時30分から、17時15分。ところ、総合窓口課、新庄、大麻、両庁舎。受け取りは事前予約制です。休日、時、5月10日土曜日、8時30分から正午。ところ、総合窓口課、新庄庁舎。なお、更新、受け取り、ともに事前予約制です。ご予約は必ず前開帳日までにお願いします。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、紐付け処理が必要です。利用のための紐付け処理は、ご自身のスマートフォンやパソコンで手続きする方法のほか、一部の医療機関、薬局、市役所などでもできます。18ページ。消防団員。役員任命。4月1日の葛城市消防団員任命式で幹部役員が任命されました。令和7年度の幹部役員は次の通りです。継承略。団長、田中貴明。副団長、下村正秀。吉井博士、山田康清、芦高優香。第一分団。分団長、中島直樹。副分団長、吉川茂信。第二分団、分団長、南国広。副分団長、中川久志。第三分団、分団長、高松武。副分団長、伏見博也。第四分団、分団長、吉川洋二。副分団長、柴川清次。第五分団、分団長、久保田昭則。副分団長、西川忠次。第六分団、分団長、江頭直樹。副分団長、石田啓二。消防団員が受賞。第77回日本消防協会定例表彰、成績賞。消防団分団長、南国広。長きにわたって勤続し、消防の職務に精励し、その成績が優秀であると認められ、日本消防協会長より受賞されました。南さんの顔写真が載っています。第77回日本消防協会定例表彰、勤続賞。元消防団分団長、川本昭弘。30年の長きにわたり、 消防団員として活動され、地域防災に貢献された功績が認められ、日本消防協会長より受賞されました。川本さんの顔写真が載っています。第77回日本消防協会定例表彰、金属賞、消防団部長、岡本勝。30年の長きにわたり、消防団員として活動され、地域防災に貢献された功績が認められ、日本消防協会長より受賞されました。岡本さんの顔写真が載っています。人権、6月1日は人権擁護委員の日。問い合わせ、人権政策課、電話 0745-44-5005。 人権擁護委員とは、人権擁護委員法に基づいて人権相談を受けたり、人権の考えを広めたりする活動をしている民間の方々です。法務大臣から委嘱され、全国の市町村で積極的な人権擁護活動を行っています。人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられました。人権擁護委員が組織する全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施行された6月1日を人権擁護委員の日と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じるために各市町村に配置されていることを伝えるとともに、人権尊重の大切さを呼びかける日としています。人権擁護委員の日、人権相談所、人権侵害や差別、家庭内の問題、DV や虐待、子ども、女性に関する問題など、一人で悩まず気軽にご相談ください。相談無料、秘密厳守。時、6月2日月曜日、9時から正午。ところ、中央公民館2階、研修室1。みんなの人権、110番。全国共通人権相談ダイヤル。電話 0570-003-110。 受付時間、平日8時30分から17時15分。19ページ、税金。軽自動車税、自動車税の納付期限。6月2日までに納めましょう。軽自動車税、種別割。問い合わせ、税務課、電話 0745-44-5009。 納税通知書の送付、5月2日ごろ発送。なお、5月13日ごろを過ぎても届かない場合は、税務課までご連絡ください。納付期限、6月2日月曜日、一括払い。口座振替の方は、納期限日が振替日です。納税証明書について、車検時における納税証明書につきましては、電子化により提示が原則不要となっております。このため、口座振替で納付いただいた方に送付していた、軽自動車税種別割納税証明書は、令和7年度以降送付いたしません。ご理解いただきますようよろしくお願いします。なお、納付後すぐに車検を希望される場合は、市役所、金融機関、コンビニ等の窓口にて、納付書でご納付いただいた上、領収印のある納税証明書を車検時にご提示ください。口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付された方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、納付の事実が確認できるものを持参の上、市役所窓口にて申請してください。軽自動車税、種別割の減免。軽自動車の所有者、使用者の障害の程度や使用目的について、一定の要件を満たせば、 申請により軽自動車税、種別割が減免されます。申請期限、6月2日月曜日。申請場所、税務課。必要なもの、5つあります。1、身体障害者手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳と自立支援医療受給者証、精神通院。2、車検証。3、運転免許証。4、減免申請書。5、生計同一証明。対象者と運転者が同一世帯でない場合のみ必要。なお、前年度に減免されていれば、継続用申請書類、納税通知書に同封の提出となります。自動車税種別割と軽自動車税種別割の両方で減免申請はできません。必ず期限までに減免申請してください。期限を過ぎて申請された場合は、翌年度、令和8年度の減免受付となります。普通車の自動車税種別割。問い合わせ、奈良県自動車税事務所、自動車税第1課。電話、0743-510081。納税通知書の送付、5月1日付発送。なお、自動車税種別割、納税通知書が届いていない場合や、普通車の自動車税に関して質問がある場合は、奈良県自動車税事務所へご連絡ください。納付期限、6月2日月曜日、一括払い。なお、納付期限を過ぎると、延滞金が加算されます。金融機関や県税事務所の窓口、コンビニ、ペイジー、インターネットを利用したクレジットカード、スマートフォン決済アプリで納付ができます。詳しくは、納税通知書に同封のチラシをご確認ください。市役所窓口では納付できません。命を守るための交通安全行動を。自転車乗車時はヘルメット着用。チャイルドシートを正しく着用。遠回りでも横断歩道を渡りましょう。飲酒運転はしない、させない。外出時は子供と手をつなぐ。問い合わせ、高田警察署交通課。電話、0745-220110。有料運転者の表彰の申請について、市内在住の運転免許保有者のうち、自動車か二輪車を継続して運転されている方、申請期間、5月30日金曜日まで、土曜日曜祝日を除く9時から正午、13時から16時、問い合わせ、高田警察署内、奈良県交通安全協会高田支部。電話、0745-220110、内線411、内線411。20ページ、手当、一人親などで子供を育てるご家庭へ、児童扶養手当制度について、問い合わせ、子育て支援課、電話、0745-443623。支給対象、父母の離婚や未婚などで、父または母と生計を共にしていない児童を看護している父や母、養育者。なお、18歳到達の最初の3月31日までの児童。一定の障害があるときは20歳まで。手続きに必要なもの。請求者と該当する児童の戸籍謄本、発行1ヶ月以内のもの。請求者の普通預金通帳、個人番号カード、その他必要に応じて提出。なお、請求日の属する月の翌月分から支給され、年6回請求者の指定の口座へ振り込みます。 受給資格者または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合は、直ちに子育て支援課へ届け出してください。公的年金給付等受給状況届。次の場合は手当額が変更となります。速やかに届け出してください。公的年金等を新たに受給できるようになった。受給できなくなった。受給額に変更があった。なお、遡って公的年金を受給された場合は、手当の返還が必要となります。手当額、月額、令和7年4月改正。第一子、全部支給、46,690円。一部支給、46,680円から、11,010円。第二子以降、全部支給、11,030円。一部支給、11,020円から、5,520円。個々の手当額は、児童の人数や受給資格者等の所得等により決定します。前年の所得が制限額を超過した年度は、一部支給停止、または全部支給停止します。詳細はこちらの二次元コードが載っています。手当、特別児童扶養手当制度について、問い合わせ、子育て支援課、電話、0745-443623。支給対象、20歳未満の身体や精神に重度または中度以上の障害のある児童を看護している父や母、養育者。支給要件、次の場合は手当を受給できません。1、手当を受けようとする方や対象となる児童が日本に住んでいないとき。2. 児童が児童福祉施設等、通所施設は除く、に入所しているとき。3. 児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき。手続きに必要なもの。請求者と該当する児童の戸籍謄本、発行1ヶ月以内のもの。請求者の普通預金通帳。児童の障害程度についての医師の診断書、所定の様式で発行3ヶ月以内のもの。なお、療育手帳 A 判定、または身体障害者手帳1級から3級、及び一部の下肢障害4級の方、ただし視野障害、内部障害を除く、は、療育手帳や身体障害者手帳の提出により、診断書に変えることができます。個人番号カード、その他、必要に応じて提出。手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは定時払いとして、年3回、請求者の指定の口座へ振り込みます。手当額、月額、令和7年4月改正。障害の程度1級、支給額、児童1人当たりの月額、56,800円。2級、37,830円。なお、前年の所得が制限額を超過した年度は、支給停止します。詳細はこちらの二次元コードが載っています。21ページ。国保、令和7年度国民健康保険税、加入者負担の公平化を目指します。問い合わせ、保険課、電話、0745-445003。平成30年4月から国民健康保険は市町村から奈良県域での運営に変わりました。令和6年度から同じ所得、同じ世帯構成であれば、奈良県内のどこに住んでいても保険税が同じになるよう税率が統一されました。令和7年度の税率は令和6年度から変更ありません。限度額のみ引き上げられました。 今年度の納付通知書は、納税義務者である世帯主に7月中旬に送付します。国民健康保険税の年税額、1から3の合計額、1、所得割額、かっこ、令和6年中総所得、引く基礎控除43万円、とじ、かける ① 所得割率、2、均等割額、被保険者1人当たりの額、3、平等割額、各世帯に均一の額、保険税の算定内訳、令和7年度、課税対象者、医療分、支援金分、ともに被保険者全員、介護分、介護2号、被保険者、40歳から64歳、1、所得割率、医療分 7.64%、支援金分 3.27%、介護分 3.03%、2、均等割額、医療分 27,600円、支援金分 11,500円、介護分 16,900円、3、平等割額、医療分2万円、支援金分8400円、介護分なし、限度額、医療分65万円、令和6年度65万円、支援金分24万円、令和6年度22万円、介護分17万円、令和6年度17万円。詳細はこちらの二次元コードが載っています。援助、就学援助制度について、問い合わせ、学校教育課、電話 0745-445108。葛城市では、経済的にお困りの保護者の方を対象に、学校で必要な費用の一部を援助する制度を実施しています。毎年4月頃に学校を通して申請案内を行っています。対象、市内小中学校に在籍している児童・生徒の保護者。援助内容、学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、給食費など。審査方法、令和6年度の市県民税、住民税の課税資料に基づき、同一生計世帯の所得金額の合計が基準額、生活保護基準額の 1.3 倍の額以内かどうか審査します。表があります。世帯人数、児童・生徒を含む世帯全員、世帯の所得基準額、持ち家の場合、借家の場合の順にお伝えします。世帯人数2人、持ち家の場合、約182万円、借家の場合、約244万円、3人、約205万円、約272万円、4人、約252万円、約319万円。表終わり。なお、所得基準額は世帯構成や年齢等により異なります。あくまでも参考としてご理解ください。申請方法。申請書に必要事項を記入し、学校教育課に提出してください。申請書は市ホームページからダウンロードして印刷したもの、または学校教育課窓口にてお渡しするものをお使いください。児童・生徒1人につき1通の提出が必要です。申請期限。年度当初分は5月30日金曜日まで。なお、転入等による申請は随時受け付けています。ここまでの担当は石川でした。
22ページ。 生活困窮者の相談窓口は社会福祉課です。一人で抱え込まずに、まずはご相談ください。問い合わせ、社会福祉課。電話0745-445103。自立相談支援事業、就労支援、仕事探しをサポートします。毎月1回、新庄庁舎でハローワーク巡回相談を行っています。要申し込み。家計改善支援。家計の状況を見える化することで、家計の状況を把握しやすくします。家賃、公共料金、税金などの滞納の解消に向けての相談や支援を行います。生活の中の困りごと、相談支援員がお聞きして一緒に考え、あなたに合った制度の紹介をします。電話での相談も受け付けています。就労準備支援事業、仕事が続かない、働きたいけど不安がある、生活習慣を整えて働きたい、という方を対象に、職場の見学や就労体験から就労につなげます。住居確保給付金事業、離職や収入の減少により住宅を喪失した、喪失する恐れがある方を対象に、3ヶ月間、住宅家賃相当額の給付を行います。主な給付要件、離職や廃業から2年以内、または取引先などの影響で収入が減った方、本事業を利用してハローワークで給食活動を行う方や、経営改善の相談を行う方、申請者と同居の家族の月収入が基準額以下であるなどの要件を満たすこと。表があります。世帯人数、支給上限、収入基準額の順に読みます。世帯人数1人、支給上限3万3000円、収入基準額11万1000円。2人、4万円、15万5千円。3人、4万3千円、18万3千円。4人、4万3千円、21万8千円。表終わります。生活保護制度。あらゆる制度等を活用しても、なお生活が苦しく、日々の暮らしに大変お困りの時、国民には最低限度の生活が保障されます。生活保護を利用する場合は申請が必要です。一人で抱え込まず、まずは社会福祉課までご相談ください。令和7年度の各大事区長。問い合わせ企画政策課。電話0745-445016。表があります。地区、氏名、継承略で読みます。地区、新城、氏名、吉川和夫、葛城、加藤敏郎、南藤井、増井義行、大谷、小走圭介、寺口、杉岡義弘、中戸、高橋秀和、弁野翔、小山博孝、引田、奥本保つ、北三坪、小芝和弘、南三坪、引本義雄、西室、名倉義美、東室、吉田春樹、柿の本、山本守、笛堂、亀井ひふみ、北花内、 滝水純一、おしみ川本高美、はじかみ岩本和夫、志村小走り俊夫、新町萩原俊夫、南花内堀内清、西辻高槻哲郎、林道伴初江、山田吉村正和、平岡岡本武、山口高松鶴秋、梅室上原民夫、笛吹梅田康彦、脇田山本弘則、南新町西加直光、南今市葛和光一、太田西川明、兵下福井勝次、竹之内菊江広友、長尾中川勝、木戸上島博、釈戸佐伯康義、八川水原正義、小畑石井美希夫、大麻米井秀樹、勝根石田隆夫、今在家山下平文、染野中井義和、新在家中島康弘、鴨森尾上光三。表終わります。23ページ。私たちはこの町の民生委員、児童委員です。安心して生活できる地域づくり活動をしています。問い合わせ、社会福祉課、電話 0745-44-5103。 表があります。氏名、継承略、担当地域、の順に読みます。氏名、本田富士子、担当地域、新城、住吉、本町、あずま町。杉村玲子、新城、桑野町、恵比寿町。寺沢忠臣、新城、宮前、屋敷町、大谷。石永さなえ、葛城、南富士井、井村勝子、寺口、塚本のり子、中戸、田中恵美、弁の章、吉田育代、引田、本郷、北、西川高代、引田、本郷、南、高橋金代、引田、東和園、北、犬飼地下、引田、東和園、南、野平光子、引田、フルール、吉村幸代、北三つぼ、南三つぼ、北、中島茂美、南三つぼ、土谷佳代子、西室、小橋町子、東室、吉田信子、柿本、布施博和、笛堂、布施房代、北花内、本郷一地区、加納沢子、北花内、本郷二地区、小西恵美子、北花内、山西地区、田村邦子、北花内、近鉄地区、石川俊博、北花内、JR 出花内地区、吉藤和美、押見北、森川由美、押見南、小走り清美、はじかみ、志村、 羽畑恵美、新町、南新町、堀内久子、南花内、花内大、梅本のり子、西辻、脇田、駒井秀智、林堂、田中勝子、林堂、山田、森本美清、平岡、山口、梅室、笛吹、中川早苗、南今市、金谷智子、太田、田辺浅代、兵庫、田村恵、兵庫、土橋久美、竹之内、河村妙子、竹之内、西本小由美、長尾、中島房子、長尾、石井由美、長尾、由美田さより、木戸、増田正弘、釈度、増田重俊、釈度、三重野和子、釈度、鶴見光子、八川、奥村一郎、八川、藤本久子、八川、北野健二、小畑、谷奥明、大麻、奥田義弘、大麻、高照美、大麻、神田和代、勝根、山下春代、今在家、中井千佳子、染野、中川敏子、新在家、伊藤京子、鴨里、岡本聖子、鴨里、古城恵美子、主任児童委員、新城地区、木村咲子、主任児童委員、新城地区、松井成美、主任児童委員、大麻地区、杉岡敦子、主任児童委員、大麻地区。表終わります。民生委員、児童委員って、大正6年、1917年に岡山県から始まり、100年以上の歴史がある制度です。葛城市には62名の民生委員、児童委員、うち4名は主任児童委員が厚生労働大臣に委嘱され、ボランティアとして活動しています。法に基づいた守秘義務を有しており、地域の身近な相談相手です。子供や子育て家庭に関することを専門にした主任児童委員も活動しています。5月12日は民生委員、児童委員の日です。毎年5月12日から18日を活動強化週間として、全国一斉に啓発活動を行っています。民生委員、児童委員の存在や活動を知ってもらい、地域の皆さんと共に福祉のまちづくりを目指すものです。民生委員、児童委員はどんなことをしてる？担当地域にお住まいの高齢者や障害者、また子どもや子育てされている方の困りごとを聞いたり、一人暮らし高齢者の方の訪問や、登下校時の挨拶運動、社会福祉協議会が主催する防災訓練に参加するなど、様々な活動をしています。民生委員、児童委員は、誰もが安心して生活できる地域を目指し、地域のつなぎ役として、困りごとを適切な機関へつなぐ支援を行っています。24ページ、エコライフ、エコな生活、問い合わせ、環境課、電話 0745-445004、太陽光発電、 エネファーム補助金を交付します。1. 住宅用太陽光発電システム。補助対象システム。次の要件をすべて満たすもの。最大出力の合計値が 2kW から 10kW 未満のもの。未使用品であるもの。一定の品質、性能保証があること。補助対象者。次の要件をすべて満たす方。市内に住所を有し、補助対象システムを市内の自ら居住する一戸建て住宅に設置した方、または市内で自ら居住するために補助対象システムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方、電力需給開始日から1年以内に申請した方、電力の全量買取制度の対象とならないシステムを設置している方、市税等を滞納していない方、補助金額、一住宅につき一律5万円、一回限り。2. 家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、エネファーム、補助対象システム、燃料電池普及促進協会 FCA が推奨するシステムであるもの。補助対象者、次の要件をすべて満たす方。市内に住所を有し、システムを市内の自ら居住する一戸建て住宅に設置した方。または市内で自ら居住するためにシステムが設置された一戸建て新築住宅を購入した方、市税等を滞納していない方、補助金額、一住宅につき一律5万円、一回限り。1、2とも、受付期間、令和8年2月27日金曜日まで、土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。申請方法、市ホームページまたは環境課にある申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて環境課へ提出してください。郵送不可。夏の暑さ対策にゴーヤの苗を配布します。緑のカーテンは、ゴーヤやアサガオなどのつる性植物を使って、建物の窓を覆うことで、夏の日差しを遮ると同時に、葉っぱから出る水蒸気で、周りの温度を下げる効果があります。葛城市では、地球温暖化防止に役立つ、緑のカーテンが、市内にもっと広まるよう推進しています。緑のカーテンを設置する方に、ゴーヤ苗2株とお日様堆肥を配布します。時、5月12日月曜日から16日金曜日、9時から正午、ところ新庄庁舎北側駐車場、先着順、数に限りがあります。ゴーヤの苗2株の写真が載っています。25ページ、地域包括支援課からのお知らせ。問い合わせ、地域包括支援課。電話 0745-443455。イベント情報、元気アップ教室。生き生き100歳体操体験会。年を取ると体力や筋力が落ちて介護が必要になるのは仕方がないと思っていませんか？筋肉はいくつになっても鍛えることで筋力アップすることができます。生き生き100歳体操は平成14年に 高知市が開発した重りを使った筋力向上のための運動です。ゆっくりとした動きや椅子に座っての動きが中心なので、体力低下している方でも行うことができます。リハビリの専門職である理学療法士が講師となり、気軽に体験していただけます。お友達やサークル仲間、ご近所さんもお誘い合わせの上、生き生き100歳体操で元気アップしましょう。対象、65歳以上の方。時、6月24日火曜日。7月29日火曜日。8月26日火曜日の3回。いずれも14時から15時30分。ところ、UI ステーション2階会議室。費用無料。定員30名。先着順。申し込み、地域包括支援課。なお、10月から12月に、新庄中学校区でも開催予定です。15分で簡単脳の健康チェック。エーザイが開発した脳。最初の脳はひらがな。次の脳は KNOW の英語の脳で、脳の健康チェックを行いませんか？タブレットを用いた簡単なトランプテストです。対象、65歳以上で、要支援、要介護認定を受けていない方。時、5月15日木曜日、29日木曜日、9時30分から正午ごろ。ところ、新庄庁舎、当日ご案内します。費用、無料、持ち物、介護保険、被保険者証、名前と年齢がわかるもの、申し込み、地域包括支援課。なお、1回3人以上の申し込みで出張実施できます。お伝えしました、日程以外の日も相談課。気軽にご相談ください。出前、知恵の輪教室。聞いて、学んで、知ってほしい。物忘れと認知症。認知症と共に生きる町、葛城市を目指し、自分たちができることを一緒に考えませんか？3人以上のサロンやサークルなどの集まりに講師を派遣します。教室は1回90分。土曜、日曜、祝日は除く。内容、認知症と物忘れ予防について。認知症の方が安心して暮らすために、自身、地域でできること。費用、無料。なお、人数や実施場所の希望に添えない場合があります。申し込み、地域包括支援課。